お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章17節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ガラテヤ人への手紙5章の学びをしていますが、17節。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。この箇所を文字通りに訳しますと次のようになります。なぜなら、肉は御霊に対抗して戦い、御霊は肉に対抗して戦うからです。そしてこの二つは互いに対立しています。そのためにあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。つまり古い性質がしたいと思うことが肉の願いです。肉は御霊に対抗して戦い、御霊は肉に対抗して戦うのだということを理解することがとても大切です。救われた信者は新しい性質を持っています。かつて主イエス・キリストがニコデモに、ヨハネ3章の6節で、肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊ですと言われたのはこのことです。しかし信者であっても、古い肉の性質もまだ持っており、この人生でそれを片付けてしまうことはできません。私たちにその古い性質を片付けてしまうことができるという考えは、悲劇的な間違いです。ヨハネは、第一ヨハネ1章の8節で次のように述べています。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もしもあなたのうちに真理がないのなら、あなたは嘘つきに違いありません。私たちには二つの性質があります。それは古い性質と新しい性質です。パウロがローマ人への手紙の最後の部分で説明しているのはそのことです。パウロ自身も二つの性質の混乱を経験しました。そしてこのことは多くの信者たちの経験でもあります。肉は御霊に対抗して戦い、御霊は肉に対抗して戦うのです。ですから私たちは自分のしたいことができません。新しい性質は古い性質に反抗します。この二つは対立しています。お互いに対して戦いを挑んでいるのです。あなたはご自分の生活の中にそのような経験をしたことがあるでしょうか？私たちは迷い出て神様から離れがちな性質と主を礼拝したいという新しい性質の両方を持っているのです。ガラテヤ人への手紙5章に戻りますが18節。しかし御霊によって導かれるならあなた方は律法の下にはいません。神様の聖霊が私たちをより高い水準に引き上げてくださいます。さて、パウロは続いて、肉の行いが何であるかをはっきりと示します。19節から21節。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった 類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。これは醜い種類の性的な罪、宗教的な罪、社会的な罪、そして個人的な罪です。性的な罪は姦淫、不貧困、汚れ、公職です。姦淫という言葉は、マギー博士は他の写本から引用しています。宗教的な罪は、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみです。偶像礼拝は、お金やその他何でも神様にとって変わるものが含まれます。魔術というギリシャ語は、ファーマケイアという言葉で、これには麻薬も含まれるのではないかとマギー博士は述べています。麻薬はすべての異教の宗教の中で使われているからです。敵意は憎悪と言ってもいいと思います。また、争いという言葉はエリスというギリシャ語で、ギリシャのエリスは戦いの女神でした。これには論争や口論も含まれます。また、ソネミというギリシャ語はゼロスという言葉で、極端な競争心、または嫉妬が含まれます。また、社会的な罪は、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、殺人です。党派心というのは、派閥、または教会の中で徒党を組むこと。殺人という項目は、マギー博士が他の写本から引用しています。おそらく殺人はここに言及されている他の罪に含まれているから、ここでは省略されているのだろうと述べています。主イエスは、もしあなたが人を憎むのなら、あなたは殺人の罪で有罪であると言われました。そして最後に個人的な罪として、酩酊、遊興が挙げられています。パウロが肉の行いのリストを、そういった類のものですという言葉で締めくくっていますが、これは他にも多くのことを彼が言及することもできたということを意味しています。またここには、こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありませんとありますが、こんなことをしているというのは行動が続いていることを示しています。もしも続けて罪の中に生活することができるなら、あなたは神様の子供ではないことを意味しています。さて、肉の行いを挙げた後、パウロは御霊の実のリストを作ります。ガラテヤ人への手紙5章の22節から23節。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。主イエス・キリストは、ヨハネの福音書15章で、私たちは主なしでは何もすることができないと言われました。そして主は、私たちの人生に身を望んでおられるのです。主は確かにあなたから身を、もっと多くの身を、そしてたくさんの身を望んでおられます。主は垂れ幕く人の例えの中で、30倍、60倍、100倍の身をもたらす種のことを話されました。主は私たちに確かにたくさんの実を結んでほしいと願っておられるのです。今、主イエスによって神様の御霊を用いて私たちの人生に実が結ばれるのです。自分自身でクリスチャン生活を生きることのできる人は一人もいません。古い性質は御霊の実を結ぶことができないのです。 パウロはローマ人への手紙7章の18節で、新しい性質にも御霊の実を結ぶ力がないことをはっきりさせています。ローマ人への手紙7章の18節にはこのように書かれています。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。パウロは言いました。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。それが私たちのうちの多くの者たちの問題です。では、どのようにすればよいのでしょうか。これは何でも自分でやるというような活動ではありません。でも、どのようにして私たちの人生の中で、神様の御霊に御霊の実を結んでいただくようにしたらよいのでしょうか。実を結ぶという主題は面白いものです。そのことについて話すのに、私の農場の例を使いたいと思いますと言って、マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はカリフォルニア州のパセデナに農場を持っています。それは小さな農場で約22メートルの幅、奥行きが 37.5 メートルの小さな農場です。そして私の家はその真ん中にあります。前庭にはとてもよく実をならせるネクタリンの木があります。オレンジの木が3本、アボカドの木が4本、レモンの木が1本と、あと他の木が数本あります。カリフォルニアでは一年中を通して必ずいずれかの木かにいくらかでも実がなっています。私は実がなるのは木によるのであって、実が自分で努力しているのではないことを観察してきました。枝が集まってマギーさんのために何ができるか一生懸命やってみようじゃないか。彼は果物が好きだからなどと言っていたことは一度もありません。確かに私は果物が好きですが、私が知る限り、実を結ぶこれらの枝は、ただ太陽の光と雨に実を委ねているだけです。花が咲き、小さな緑の実がついて、育ち、そして熟します。ヨハネ15章の4節で、主イエスは次のように言われました。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も、私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私たちの問題は、私たちは自分自身を神様に生ける捧げ物として捧げはしますが、祭壇が熱くなると、そこから這い降りてしまうことなんです。私たちが実を結ぶためには、私たちはキリストにとどまっていなければならないのです。パウロは私たちが理解できるように、実を結ぶことの原則を述べています。実は服従をすることによって実ります。私たちは私たちに内住しておられる聖霊に服従すべきなのです。聖霊は実を結びたいと願っておられます。この実は御霊の実と呼ばれています。御霊の実は愛、喜び、平安です。ここで使われている実というギリシャ語は単数形です。このことは愛という一つの実があって、その愛という実から他のすべての実が起こることを示しています。愛が根本です。パウロはもし私たちに愛がないのなら、私たちはやかましいドラやうるさいシンバルになると言います。 第一コリント人への手紙13章は、御霊の賜物に属し、そして賜物は、御霊の実である愛によるほかは働かせるべきではないのです。御霊の実によって行うのでなければ、賜物を働かせることはできません。愛だけが重要なんです。パウロは続けて、第一コリント人への手紙13章で、たとえ自分の体を焼かれるために渡しても、持っているものを全部与えても、愛がなければ何の役にも立たないと言っています。パウロが第一コリント人への手紙13章で言っているもう一つのことは、愛は自分の利益を求めずということです。愛はいつでも他の人たちのために何かをしています。賜物はいつでも教会の中で用いられるべきです。賜物はすべての信者に対する御霊の現れです。すべての信者には賜物が与えられており、その賜物は信者の集まりに益になるために用いられなければなりません。私の目は私の体全体のために益となるように働きます。目は私の体が正しい方向に行くのを導きます。私たちはどんな賜物も御霊の実から離れて用いられるべきではないことを認める必要があります。私たちはこの中の実の一つでも自分の努力で生み出すことはできません。例えば、柔和になろうとしてみたことがあるでしょうか。もし柔和になろうとしてそれを達成したなら、あなたは自分が柔和になったことを誇って、そして自分の柔和さと謙遜さを失ってしまうのです。御霊の実が信者の人生の特徴であるべきです。ジム・マクギンレイ博士は、御霊の実について次のように述べています。私はあなたを裁く立場ではありません。でも私は実の検査官なので、あなたが生み出している実をよく見る権利があります。問題は、あなたはあなたの人生の中で実を生み出しているかどうかということです。もしあなたが信者であるなら、あなたの心と生活には愛がなければなりません。でももしあなたの生活の中に性的な罪があるのなら、あなたは決して本当の愛が何であるかを知ることはありません。今日、セックスについてはとても多くのことを知っていても、愛については何も知らない若者たちが大勢います。愛は御霊の実であり、神様は自分の妻に対するこの愛を夫に、自分の夫に対する愛を妻にお与えになります。クリスチャンの夫婦が愛するほどにお互いを愛することのできる人は誰もいないと思います。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私たちが最初の小さな娘を亡くしたとき、私はお医者さんからそのことを家内に言ってほしくありませんでした。私が家内に直接そのことを伝えたかったのです。私が彼女にそのことを伝えたとき、私たちは一緒に泣き、そしてその後祈り合いました。そのときに私に与えられた家内に対する愛は聖霊の実です。そして喜びは、主イエスがあなたの人生の中に持ってほしいと願っておられる身です。主は私たちが喜びを持てるようにこの地上に来られたのです。私たちが楽しいようにです。教会の中ではもっと楽しいことが必要です。第一ヨハネ一章の四節にはこのように書かれています。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。 これらのことが書かれたのは、あなたが本当に人生を楽しむためです。あなたは本当に喜んで生きておられるでしょうか。第三の実は、神様の平安です。この世の宗教は、神様の平安を与えることは決してできません。誠の救い主キリストだけが、深い平安をお与えになることができるのです。ローマ人への手紙五章の一節でパウロはこのように述べています。信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。平和という言葉は英語ではピース、平安と訳されています。どうでしょうか？あなたは寛容でしょうか？また忍耐強く、気が長い方でしょうか？神様の御霊だけが私たちを助けてくださることができるのです。そうでなければ、私たちは自分の力ではこのような霊的な実を結ぶことは絶対にできません。そして親切の実があり、善意もあります。これは親切だけれども、強固でもあるという意味です。またもしあなたが神様の子供であるなら、あなたは誠実になります。もしあなたが結婚しているのなら、あなたは自分の夫、または妻に誠実になります。もしあなたが雇われているなら、あなたは自分の仕事と上司に誠実になります。もしあなたが教会のメンバーであるなら、あなたは自分の教会に誠実になります。次に柔和が来ます。これは恩和を意味しているのではありません。真に柔和だった二人の人物といえば、モーセと主イエス・キリストでした。しかしモーセが山から降りてきて、人々が金の格子を礼拝しているのを見つけ、裁きを下したとき、モーセが柔和だったとは思わないでしょう。でも彼は柔和でした。またイエス様が両替人たちを宮から追い出したとき、主は柔和だったでしょうか。柔和さは温和さではなく、弱さでもありません。柔和とは神様の御心を行うこと、あなたが神様の御心を進んで自分の意思に優先させることを意味します。そして最後に自制の実です。クリスチャンの平静が今日とても必要とされています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は御霊の実というテーマで、ガラテヤ人への手紙5章17節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。